聖書を朗読します。ローマの信徒への手紙6章3節から11節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書280ページです。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならばその復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは罪に支配された体が滅ぼされもはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるがキリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。以上の聖書箇所より新しい人生の初稿と題しまして安行先生にお話をいただきます。
すでに洗礼を受けた兄弟姉妹に思い起こしていただきたいことがあります。洗礼を受ける前と後でどんな変化があったでしょうか。洗礼を受けた時から現在に至るまで全く変わっていないという方はおそらくほとんどおられないでしょう。逆に180度変わった別人のようになってしまったという方もほとんどおられないと思います。程度の差はあっても何らかの変化を経験し同時に別人になるほどの劇的な変化も経験していないといった感じでしょう。おそらく多くのクリスチャンが気にしているかもしれず、もしかしたらクリスチャンでない方も気になっているかもしれない、そんな事柄。それは洗礼を受けたら何がどう変わるのか、つまりクリスチャンに起こる変化について、あるいは期待していた変化が起こらない問題について、まあ、どっちもあるわけですけれども、というのはですね、洗礼を受けて変化することも変化しないことも本日の聖書箇所と関係があるからなんです。あえて遠回しに語ってきましたので、まだ何のこと言ってるのか、まあ、分かりにくいと思われるかもしれません。こういうことですよ。クリスチャンになることはキリストに習いキリストのような人へと成長していくことのはずなのに、ちょっと嫌なことがあると相変わらず腹を立ててしまう。私もよく腹を立てるんですけど、ふてくされてしまう、気落ちしてしまう、塞ぎ込んでしまう、不安で仕方なくなるなどなど、要するにネガティブな感情ですね。こんな私が本当にクリスチャンと言えるのか。この手紙を書いたですね、パウロ、まあ、パウロはもう大先生ですけど、パウロ自身でさえ葛藤を覚えていたんですよ。神の霊を受けているのに肉体は神の御心に反することを従ると。 心と体が別々のそれぞれ別の思いに支配されているので、心と体がバラバラ、なかなか安定しない。もっと具体的に言うと、霊、神様の霊を受けてるから、心では神様に何て言うんでしょう、喜ばれることをしたいなと思うけれども、体は欲望にまみれているのでバラバラ、神様とは反することをしたがる。まあ一つのいわゆる煩悩、仏教でいうと煩悩と言われることですね。バラバラなんだ。つまり人として生きる限り肉体の弱さからは逃れられない、そういう問題であります。これクリスチャンの課題なんですよ。なんか嫌なこと言われたらやっぱりムカついちゃうと。私も何度も言いますけど、しょっちゅうムカつくんですけども、あんまりやたらアピールすることでもないんですけども、イエス様の教えを受けているはずなのに、なんかしょっちゅう怒ってるななんて思うわけですけども、そこで今も昔も一部のクリスチャンが密かに疑問を抱くのです。私たちは洗礼を受けた意味があったのだろうかと。あ、いや、そこまで極端に思う人はそんなに多くないのかもしれないですけど、何のためにクリスチャンになったの。そこに悪魔がつけ入ってくるんですよ。お前の信仰はまがいものだ、嘲笑ってくるんですね。クリスチャンは一応謙虚な人が多いので、私は未熟者ですからという言葉をよく聞かされます。私自身も信徒や求道者の方々から教えられることが結構あるんですね。なんて言うんでしょうかね、いろいろとこうした方がいいって言われたことに、言われた直後はなんかちょっとなんかうるさいなとか思っても、後から考えてみるとやっぱり、あ、ちゃんと聞いといた方がいいなって教えられることもあるんですけれども、教えられるんですよ。で、ただ気をつけていただきたいのは、あまり自己卑下をしないでほしいということなんです。私はダメなクリスチャンなんです、このセリフはあまり言わない方がいいんですよ。クリスチャンに良いもダメもありません。なぜならクリスチャン、クリスチャンって言葉のまあ意味なんですけど、キリストの、キリスト者、キリストの人だから、キリストの人っていうのがクリスチャンなんです。キリストの名前をいただいているのにダメだとかいうのはイエス様に失礼じゃありませんか。何のために主が十字架にかかって死んでくださったのか。ダメな私たちのためなんですよ。そうではありますが、ダメな一面があることは誰も否定できません。さあ、そんな葛藤がある中でどうやって生きていくべきなのでしょうか。それが本日の聖書箇所のテーマであります。復活の聖書、時のイースター礼拝の聖書箇所ここですって指定が聖書日課で課せられてるんで、この箇所を選んでるんですけれども、よくよく読んでいくと復活のことももちろん書かれてるんですけど、 それよりもですね、洗礼を受けた者がどういうふうに生きるのかっていう方がより、なんていうかメインで語られているんですね。ただし、どうやって生きていくべきか、その具体的な方法論については何ら述べられていません。ここで語られるのはクリスチャンが受けた洗礼とキリストの十字架復活とのつながりであります。ようやく復活というキーワードが出てきました。本日の御言葉は洗礼と十字架と復活がセットで語られている、なかなか貴重な聖書箇所だと思います。ただ復活の方はもうしばらくお待ちください。だいぶ終盤の方にならないと出てこないんですけれども、まず大前提としてパウロが語るのは、クリスチャンが洗礼を受けるのはキリストに結ばれるため。私はこの御言葉を読むたびに心が熱くなる、あるんですね。キリストと、キリストに結ばれるため。結ばれるとは人格的に結ばれるということです。単に感化を受けるだけではありません。 人間性の全てがキリストとつながる。キリストの思いを我が思いとするようになる。少し難しい言い回しをするなら、各々が生まれながらに持っている人格とは別に、キリストの人格が入り込んできて、その人とキリストの人格が共に作用する。なんか哲学的な言い方でちょっと小難しいと思うんですけども、私たちの人格がなくなるわけじゃないんですよ。主の人格が入ってきても、だけれども主の人格も入ってくるので一人ではなくなるんですね。でイエス様、主の人格が私たちと人格と共に働いてくださる、そういうあり方で作用するということなんですね。それが大前提となるわけですが、そこでパウロはあえて注釈を入れています。洗礼を受けてキリストと結ばれることはキリストの死に預かることでもあると。キリストの死とはあの十字架の死であります。すべての罪人を許すために罪なきお方が罪人として死んでくださったあの十字架であります。とてもすごいことが言われているんですよ。私たち自身が十字架で死んだわけじゃないのに、キリストと一緒に十字架で死んだことにしていただけるなんて普通では考えられませんよね。私たちは洗礼を受けた人たちは、兄弟姉妹はイエス様と一緒に十字架で死んだんだ、今生きている方々に向かって言われてるんですよ。私たちはもうイエス様と十字架で死んでるんだ。この時点で洗礼を受けた者にはとんでもない恵みがあることを忘れるわけには参りません。キリストの十字架は自分では罪を償えない人間のための生贄であります。生贄なんですよ、イエス様の十字架というのは。十字架で死んでくださったお方と結ばれることで、クリスチャンは同じ苦しみを受けることなく罪なきものとしていただける。これありえないですよね。たとえ個々の信仰者の生き様が未だ罪の虜にされているように見えたとしても案ずることはありません。お前はすでに無罪にされたものだと神が宣言してくださっているのです。そこで罪という言葉について補足しておく必要があるでしょう。聖書が語る罪とは普段巷で使われている罪とは意味合いが違います。日常的には罪と聞くとですね、どうしても犯罪というニュアンスが強い言葉だと思うんですけれども、聖書で語られる場合にはもっと広く深く全人格的な意味で神に背く性質のことが言われているのです。罪というのは、聖書で言われている罪というのはですね、神に背く性質なんだ。全ての人格が神に背く、個々の行為が神に背くかどうかじゃないんですよ。私たちの生き様、考えること、やることなすこと全部が神に背いている、そういう意味での罪なんですね。神は人間に対して、お前たちにはこういうふうに生きてほしいんだよね、生きてほしいんだよという御心があるのですが、罪を犯す人間は神の御心からどんどんそれていってしまう。親の心を知らず神様にどんどん背いていってしまうんだ。これ一つ一つの、何度も繰り返しますけども、一つ一つの行為がということじゃないんですね。全体が、人間はアダムとエバの時代からずっと御心に背く生き方を選んでしまっているわけです。たとえ刑法犯を犯していなくても、神様から見れば全ての人に背きがある。誰も無罪とは言えない。これは単純に善悪の問題ではありません。 神に背き続ける限り本当の安らぎは得られないのです。もちろん安らぎ得られない理由はどこかに後ろめたさがあるっていうのもあるんですよ。聖書とか教会とか全然知らない方でもなんとなく神様に対する後ろめたさっていうのは本能的に持ってる。だから神道とかいろんな儀式で清めってやるわけですよ。私は神様にふさわしくないんだって言ってるわけですよ。清めっていうのはですね、クリスチャンじゃなくても持ってるわけなんですね。でも本当の安らぎを得られない理由は後ろめたさだけではないんです。なぜなら人間として本来必要な交わりを失っているから。人間というのは本当は誠の神様と交わるために作られているんです。でもそれを失っている。人は家なき子なんです。神に出会わない限り人は皆みなしご同然だと言えるでしょう。それでいて自ら気づくことができない哀れな存在です。教えられなければ分かんないんです。神様見失っちゃって自分で神様発見することできない。だから探していただく必要がある。もちろん探していただけました。教会が一部の人々から嫌われるのを承知の上でわざわざ福音宣教をするのはそういう理由があるからなんですよ。うちは仏教だからいらないですっていうふうに教会の案内拒否されるっていうのは時々あるんですけれども、それでも福音宣教をやめるわけにはいかないですね。教会をもっと大きくして牧師が満足したいからではありません。お金持ちになりたいからでもありません。そんなことではなく、すべての人の罪を背負って十字架で死んでくださったキリストに出会っていただきたいから、キリストを通して神様に出会っていただきたいから、神の恵みを受けていただきたいから、一部の宗教のように搾取したいからじゃないんですよ。騙して何かをかすめ取りたいからではなくて、神様の恵みを受けていただきたい。私たちがすでに預かっている恵みを一緒に受けていただきたい。本当に神様って大きな方なんですね。逆にですね、自分の罪を認めれば許してやるぞっていう、そういう器の小さな神様ではありません。十字架においてすでに神の答えは示されています。これでお前たちは許された、だからこの恵みを信じて私に従ってきなさい。これが神の答えであります。つまり洗礼とは恵みを受けた印なのです。もう一度繰り返します。恵みを受けた印、くれぐれも罪を清めるための儀式ではありません。洗礼式で使う水なんていうのはただの水ですよ。何の変哲もない水です。お清めなんてできません。ただの水が人の罪を清めるのではなく、十字架で血を十字架で流された主イエスの血潮こそが人の罪を清めるのです。くれぐれも勘違いしちゃいけないんですね。とはいえなんですね、ただの水だと軽んじてほしくもありません。確かに普通の水ではありますが、洗礼式で頭からかけられた時のことを思い起こし、ああ主の十字架のおかげで私の罪は許されているんだと何度も何度も感謝の思いを重ねる尊い儀式でもあります。私もだいぶもう2000年に洗礼を受けたんですけど、今でも思い出すのは、結構来た牧師からジャバッジャバッジャバッと水かけられて、その後から実は奮発したんだよなんて言われましたけれども、本当に今思うとありがたい。もちろんただの水です。でもそこに主が働いててくださった、そういう儀式を思い出して、そして思うのです。ああ人間は自ら罪を償うことなんてできないんだと。十字架には 神の憐れみと人間の絶望が同時に示されているんです。お前たちはもうダメなんだ、罪から自分では立ち直れないけれども私が許す、その憐れみと人間の絶望同時に示されている。クリスチャンの生き様が不完全であることは織り込み済み、むしろ私たちの歩みがあまりにもおぼつかないと思える時こそ十字架を仰ぎ見なければなりません。どうしても人間というのは弱い時は自分の弱さにどんどんこう底なし沼のようにはまっていってですね、神様を見ようとしなくなる時があるんですけども、そういう時こそこの十字架を仰ぎ見る。信仰者はあくまで不甲斐ないもの、何年洗礼受けて何年経っても一緒なんですよ。だからこそ主の十字架が必要なのだと。人がひとたび洗礼を受け、あとは順調に神の御前に正しく歩んで神のお眼鏡にかなうのであれば、そもそも十字架なんて必要なかったのであります。クリスチャンはこの世で生きる限り誰もがみんなつまずくんですよ。ある意味ダメなやつなんです。だからこそキリストと結ばれている、キリストの死に預かっている。イエス様が死んでくださったんです。クリスチャンは自分たちのおぼつかない信仰生活ではなく、キリストの十字架を仰ぎ見て生きる。たとえ悪魔が耳元でどうせお前はダメなクリスチャンだろ、ほらそのうち転ぶことになるぞと囁いてきても、こう言い返してやりましょう。はい、もちろん私はダメですけど、キリストはすべての弟子を救ってくださいますと。そんなふうに言ってやれば悪魔なんて偶の音も出なくなるんですよ。改めて申しましょう。クリスチャンはただの人間であります。スーパーマンじゃないんです。イエス様はすごいお方でしたけど、私たちはただの人間なんです。弱い肉体をまとった人間です。相変わらず神に背く性質を身にまとっている人間です。牧師のくせに、なんか人の言うことに時々ムカついてしまう、そういう弱い人間です。キリストの名前をいただいていても、キリストの皆に恥じることを時にしてかしてしまう不甲斐ない弟子に過ぎません。一番ムカつくのはですね、教会もクリスチャン、聖書も知らない方から、お前クリスチャンのくせにそんなこと言うのかそう言われるとカチンときちゃうんですけども、その時にやっぱり、ああ私って不甲斐ないんだな、その不甲斐ない弟子のために主が死んでくださったんだな、むしろそのことを思い直す機会にすればいいんじゃないかなと私自身に言い聞かせてるわけですけれども、では洗礼を受けた後に一度でも罪を犯したら、まあ一度とも限らず二度三度犯したら救いは没収されてしまうのでしょうか。そんなことはありません。キリストの死に預かることは取り去られない救いが与えられたことの保証なんですよ。たとえ我らの確信が揺らいでも救いが没収されることはありません。そのためにこそ罪なき神の子が十字架において人の罪を担ってくださったのです。問題はその後の人生、信仰生活は何のためにあるのか。お待たせしました、ようやく復活が出てきます。とはいえすでにヒントは出ていました。ヒントは十字架です。十字架と復活はセットでないと意味がないと言っても過言ではありません。キリストの復活があってこその復活があってこその十字架、語弊を恐れずに言えば停止されていた十字架の効力は復活によって発動されたのです。 もしイエス様が死んだままだったら、復活なさらなかったらどうなっていただろうといろいろ思わされるんですけども、そもそも教会誕生してないんですよ。弟子たちが逃げ去っていて、それでもうおしまいなんです。キリスト教なんてものも出てこない、教会も出てこない。もしかしたらですね、まあ、イエス様は少し立派な方だったなっていう記憶には、人々の記憶には多少残ったかもしれないですけど、はっきり言ってただの犬死になったかもしれないんですよ。復活がなければ、復活あってこそ誠にあのお方は正しいお方だったんだ、神の子だったんだ、分かることになるわけなんですね。それだけ復活っていうのは大事なんですね。大事って私が言うまでもなく大事なんですけれども、復活があってこその教会なんだ。けれども今日のところでは、復活と私たちの信仰生活どう関係するのっていうところが一番大事なんですね。でパウロは語っています。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのですと。神に対して生きておられる、実に簡単で同時に分かりづらくて奥が深い御言葉であります。神に対して生きるとは、単に生物として生きることではありません。物理的な命にとどまらない霊的な命であります。神との交わりにある生き方、神への従順が貫かれた生き方、これこそが人間が作られた本来の本当の目的であります。またクリスチャンが招かれている生き方でもあります。キリストが神に対して生きておられるのは大変ありがたいことなんですよ。なぜなら、これは先ほどからも申し上げてきたように、なぜなら人間は洗礼を受けていても神への従順を貫くことができないから。だからこそ我らの主が神に対して生きておられ、そのキリストに結ばれて弱いは私たちもまた不完全なままに神に対して生きているものの兄弟姉妹とされているのです。私たちがキリストに結ばれるということはですね、新しい人生というか、新しい人間、神に忠実に従う新しい人間の仲間にしていただける。神様に従う誠の人間というのはキリストしかおられないんです。けれども私たちは不甲斐なくてもキリストの弟子にしていただくだけでですね、神に従うものという新しい生き方が与えられているんですね。実態がどうであるかっていうのはあまり重要じゃないんですよ。神様からどのように見なしていただいているのか、どういう存在として私たちが見ていただけているのか、それは繰り返します、不完全なままに神に対して生きる者の兄弟姉妹とされているのです。十字架によってすでに罰が取り除かれていることを忘れることはできません。神はクリスチャンのやることなすことすべてに減点方式でチェックを入れていくお方ではありません。もちろん一つ一つが評価の対象にはなるんですよ。吟味はされています。私たちの心の奥底にあるものも神様は全てお見通しなんですけれども、そうではありますが、落とすための試験に臨む受験者を監視する試験官のようなお方とは全く違います。落とすための試験というのはもう一問間違っただけで、はい、もう不合格ってなるわけですけど、それとは全然違うんですね。神様、むしろ愛する我が子をめでるように慰め励ましてくださるのです。評価っていうのはそういうことも含めての評価なんですよ。あのものこのものはどうしているかな、深い関心を寄せてくださって、もし転びそうになってる、転んじゃった時は慰め励ましてくださる。新しい人生の夜明けがここにあります。 神様と向き合って生きる、神様に従順に生きるものとして生かされている、それが新しい人生なんですけども、まだ夜明けなんです。夜明けであって黄昏時ではありません。別な言い方をすると、種がまかれて芽が出始めた状態であって、まだ収穫の時期ではないんだ。私たち一人一人の成熟という意味ではそういうことなんです。クリスチャンの人生は年齢を問わず、信仰歴を問わず、まだ道半ば、まだまだこれから。それゆえに、この先まだまだ試練が続くことも覚悟しなければなりません。もしかしたらつまずいてしまうこともあるでしょう。現実の厳しさが私たちの信仰を無意味だと思わせる時が来ることが来ることだってあるでしょう。なんかクリスチャン信仰あること意味ないんじゃないか、結局世の中ダメになっていくんじゃないか、思わされることが来ることはあるでしょう。それにもかかわらず、主イエスは十字架で死んで復活してくださったわけですから、その恵みが取り去られることはありません。一度でもなんか、なんていうんでしょう、転んじゃったらダメなんだ、脅迫的になっちゃったら逆にイエス様に失礼なんですよ。この十字架の効力は絶大ですから、私たち一人一人の弱さなんてある意味どってことないんです。そしてそのイエス・キリストと弟子である私たちは固い絆で結ばれている。結ばれているからこそ、どんなに弱い状況にあったとしても、私たちの存在価値も生きる目的も決して揺らぐことはないのです。弟子の歩みの確かさは主が保証してくださる。我らが目指すは復活の命。先立って神の右の座に着かれた主イエスは神の子であり、主であられるのであられるのに我らのお兄さんになってくださいました。イエス・キリストを長男とする、ある意味兄弟姉妹なんですよ。私たちはキリストは全ての人の、全ての信徒の長男、お兄さんって呼んで、なんかすごく恐れ多いような気がするんですけど、そもそもイエス様は天の父、神様のことを何て呼んでいいか、お父ちゃんって呼んでいいんだとおっしゃってくださったんですよ。アッバ父を。であればイエス様のことをお兄さん、お兄様って呼ばせていただけるんです。また主は我らの友となってくださいました。おこがましい、恐れ多いんですけども、友とも呼ばせていただける。もちろん主であることを忘れちゃいけないんですけども、友ともなってくださった。大変恐れ多いことでありますが、ありがたくそう呼ばせていただきます。それもこれもですね、全て復活があったからこそ、私たちと主の関係が揺るぎないものだということを、その思いを与えていただいているんです。クリスチャンの信仰が徒労に終わることはありません。徒労にならないためにも、世の中にあるさまざまな雑音に惑わされることなく、キリストがなさったこと、つまり十字架と復活に思いを集中させていく、その私たちのその余地は残されているんです。大変な時こそ十字架と復活に思いを集中させる、その営みが新しい人生の夜明けなのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは十字架で死なれたイエス・キリスト御子を復活させてくださいました。死んで葬られた後3日目に復活させてくださいました。そのことによって弟子たちが再び呼び集められ、教会が建てられ、世界中へと福音宣教が始まったことを改めて覚えます。21世紀この本当に科学が発達している今のこの世にあって、 死んだ人が復活するもんかと、そのような声も聞かれる中でありますけれども、あなたは全能なるお方、命の作り主、すべてに命を与えるお方、そのお方が復活させてくださった御子イエス・キリストを通して新しい人生、新しい時代が始まっていることを改めて覚えます。私たちは、ここに集まる兄弟姉妹はすでに古い人生、古い自分を脱ぎ捨て新しい人生を歩み始めたものであります。また弓道中の方々も新しい人生へと招かれていることを覚えます。あなたはすべての人を救ってくださるお方、漏れなく救ってくださるお方、どうか私たちが大いなるあなたの救い、最後までこの人生をかけて歩み続けるものとさせてください。時につまずく時があったとしても、また私たちに憐れみをお与えくださり、助け起こして、あなたが敷いてくださった道をまっすぐに進みゆくものとさせてください。どうか世の人々がまたあなたの福音へと出会うことを得させてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。